青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回は豪華に4人で、まず、ほぼレギュラー的存在の花歌さんです。
よろしくお願いします。
ゲスト、まず、阿部成美ちゃん、お願いします。
はーい、よろしくお願いします。あいうえおという活動体やっていまして、愛を感じて食べるということを愛食っていうふうに言ってるんですけれども、それをあいうえおという活動体で、食べ手と作り手さんの間をつないでいく企画を作ったり、私たちの中でも商品をギフト、カタログっていう商品売ったりとか、あとブランディングのご支援をさせていただいたりとか、いろいろやっております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。もう一人女性ゲストいます。さやこさん、お願いします。
はい、ありがとうございます。さやこと申します。私は、なるみさんと一緒に、ご機嫌は愛食からのラジオでパーソナリティをさせていただいております。私自身は、あいうえおの活動をいろいろさせていただきながら、あと、今年3歳になる娘を見れる範囲で、お仕事させていただいたり、で、今、家業が農業やってるので、娘と一緒にジャガイモ掘ったりとか、まあ、できる範囲で、できることをやりながら暮らしています。今日はお呼びいただいて嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
バイバイ。
あれね、なるみちゃんは去年の秋ぐらいに出てもらったのもあるし、
はい、その説ありがとうございます。
ありがとうございました。あとは、なるみちゃんとさやこさん2人とも、1年前ぐらいかな、
うん、クラファンの時にお邪魔させていただいた気がします。
去年の春ぐらいに出てもらって、その時まださやこさん農家になる前、
はい、
やったよね、確かね。
あ、そうです、そうです。農家は今年の4月からです。
今年の4月から。はい、はい。ようこそ農業の世界へ。
頑張ります。
という、この4人で、やっていきたいと思います。で、阿部成美ちゃんとさやこさんが、ラジオアイウェイを、ご機嫌は愛食から、ポッドキャスト配信を、始められたので、今回はコラボ配信ということで、ゲストにお呼びいたしました。
ありがとうございます。
嬉しいです。
とうとう農系ポッドキャストに数えていただけるのか、ちょっと間の人間なので怪しいなと入りたいなと思っているんですけれども、
いや、もちろんもちろん農系ポッドキャストでしょ。
はい、いつからやってるっけ、さやこさん。3月ぐらいから。
3月から始めました。そうですね。
で、今で今15回ぐらいでしたっけ。
はい、15回出して、はい。
どう、最初のきっかけとかはどんな感じでやったんですか。
そうですね。ずっともともと自分があいうえおっていう、今活動体でメンバーが80人ぐらいいるチームみたいになってるんですけれども、最初からもう本当に農家さんと関わらせていただくと、なんか、いろいろ勉強になるっていう、その人生においてご機嫌に生きるとか、うん、あとは直接つながって食べたらすごい美味しく感じるとか、うん、そういうことを浴びに浴びていて、で、すごいいいぞと。で、愛食っていう風に名前をつけてから、それを本格的に食べ手と作り手の間に入って、みんなで広めていこうっていう活動にしていった時に、うん、まだまだその仲間が80人いたとしても、愛食ってどういうニュアンスを指して、言ってるのみたいなのもみんなに共有しきれてなかったりとか、
うんうん、
私もともと農学部で食料環境経済っていうフードシステムの仕組みを勉強するみたいな、ことを大学でやってたんですけど、その前提知識があって言っていることと、なんかいいなと入ってもらったチームメイトと多分共有できてることの差もあったりするので、うんうん、なんで改めて愛食が最高なのかっていうのを仲間にもそうだし、その先の人にも伝えたいっていうので発信してます。
なるほど。
いや、それで言うと、YouTube じゃなくて、ポッドキャストっていうのはどんな感じなんですか？
ですね、1月に子供を出産したんですけど、まあ、やれ授乳とか、お耳から情報が取れるっていうシーンが多くって、私たちの周りもママがすごい多くて、さやこさんもそうなんですけど、って行くと、家事しながらとか、でもやっぱりお耳の情報は受け取りやすいねっていうところで、はい、始めました。でも農家の皆さんも結構そうですよね、作業しながら聞きやすいみたいな。
そうですね。
そう、僕らも結局 YouTube とかできんことはないんですけど、あんまりモチベーションがいかず、ポッドキャストで喋る方がなんか喋りやすいっていうことも含めてこっちに行き着いたっていう感じはありますね。で、最初はなんか一人語りでずっとやっとったけど、それがしんどいっていう感じに10回ぐらいでなって、で、佐川智彦くんにゲスト出てもらって、ゲストいいなってなったぐらいのタイミングから、花歌さんが撮りましょうって言ってくれて、あ、これは助かったと思って、花歌さんがほぼレギュラーになりつつあるみたいな。
いや、それで言うとなんか、今、その、ポッドキャストを撮るっていう方法だけで言うと、その、随分前から比べると簡単になってるじゃないですか。前、そうみたいなズームで音声残しとくみたいなこともできる中で、ご機嫌は愛食からの配信でもあったんですけど、えいって始めたのがいいよねっていう時に、農家さんも、えいって始めれることって結構多いような気はするんですよね。ポッドキャストも、えいって始めちゃえば、まあ、始められるわけじゃないですか。その時に、安倍さんとか、サイコさんが見てる側で言うと、農家さんのえいを妨げているものみたいなことってなんかあるんですかね。思い込みみたいな。
なんですかね。職人だっていう感じはわかんないんですけれども、自分はやっぱ作る専門だから、こう、発信するとか畑以外のことをするのって、ちょっと邪道というか、そういう感覚みたいなのは、なんかお持ちの方もいらっしゃるのかなっていうのは、何人かお会いしてて感じたりします。
竹本さんとも話すことは多いんですけど、なんか永遠のテーマとしては、良いものさえ作っていれば知れ渡るはずだっていうのと、知られなければないものと同じっていうテーマがある中で言うと、やっぱり職人気質の方はとても本当に素晴らしいし、技術力も高いときに、知られるきっかけっていうのが欲しかったりはしますよね。そういうところで言うと、竹本さんはどんなパワーバランスだったりもするんですか？
僕はね、やっぱり最初、僕収納した時の感覚っていうのが強くって、うちの親父がまさにそういう感じでいいものを作るんだみたいな、そういうスタンスでおって、でそういうスタンスでいるけども、じゃあどんな先に出てるかって言ったら、出てるお米屋さんで売られてる時は石川県産コシヒカリみたいな、そういう取り扱われ方で、なんというか基準的な取引でやられたりとかっていうところがあって、せっかくなんかこだわって作っとるんやったら、もうちょっと高い値段で買ってくれる先とか、こう竹本さんはこういう思いで作っとるのやよみたいな、そういう販路もっと見つけたらいいんじゃねえかっていうような、そういうのを親父と仲良く口論して、そこから自分が情報発信して知ってもらう努力をしようっていうのを始めたっていうところはあるんですよね。当時で言ったらブログなんですけど。
あ、ブログからだったんですね。
ブログ始まりなんですよね、僕は。
いや、そういうところで言うと、それは、なんていうのかな。もう、語り尽くするような農家側の考えなんですけど、食べる人からとってみれば、どういう風な感じなんですかね。やっぱり知らないものは知らないし、良いものの良いって何だろうとか思うし。
そうなんですよ。私はその農学部に行ってた時に、本当にもう魅力的なものはすでに畑とか農園にある。もう十分美味しいし、そりゃ、いろんな技を極めていらっしゃるから、まだまだ先があるんだと思いますけれども、もう食べ手的にはこんなに美味しいものが、こう、それこそすごいこだわって作ってるものの判別がつかないスーパーに普通に並んじゃって、からもったいないみたいな。結構私、入り口竹本さんと一緒なんだなと思ったんですけど、はい、なんかもったいないから、知りたいとか発信してほしい。で、発信してほしいって言われても、もちろん作るの大変でいらっしゃるから、発信するところを手伝いたいみたいなところから自分は 始まってるんですけど、
うんうんうん、
ね、なんか、いや、もう知りたいんです。知った方が美味しいし、愛を感じて食べる、それこそ愛食はできた方が、美味しさの感じ方もすごく上がるなっていうふうに思ってます。
うん
うん、さっき職人気質な方が発信を、まあ、遠慮というか、まあ、発信しきれてないっていう部分もあったんですけど、あの、うちの親とかも特に職人気質なんですよね。
うんうんうん、
ただですね、まあ自分が発信をしている中で言うと、こういう反応があったよって言うと、すごい喜ぶんですよ。なので、職人気質の人が、レビュー的なものを知りたくないというわけではなく、むしろ知りたいと思ってると思うんですよね、自分は。
うん、
その時に、どっちが先かみたいなところありますけど、ある種知られることによって、お声が集まるから、農作業に力が入るというのは自分は絶対思ってるんですよね。
うん、
やっぱり黙々と自分に内省しながら、農作業するっていうのも本当に素敵だと思うんですけれど、本当に、末端の食べてる人の顔が浮かぶような体験をすると、その人に向かって、果物作りとかもできるなと思ってるんで、まあ、どっちかというと自分が好きな方で言うと、まずは知ってもらうってことの方が大きいような気はしてます。
なんですけど、なんか、世の中、極論に行きがちなところはあって、で、こう、いいものを作ってれば、知られなくても、発信しなくてもおのずと知られて物が売れるっていうような人はその語気をなんか強めるし、そんな時代はもう終わって、いいものがたくさんある時代なので知ってもらわなきゃいけないんだぞっていう人も、なんかすごい 極論の世界に行ってるような感じはあるんですよね。
うんうんうん、
まあ、ゼロ100ではもちろんないときに、うちの感覚で言えば、知られていっている過程すら面白いだと思ってるんで、勝手に知られるよっていうのももちろんいいんですけど、知られていってる過程が面白いなって思ってしまいますよね。ただ、もちろん自分が、発信が好きだっていうのが前提にあるんですけれど、発信が苦手な人も実際いるとは思うんですよ。
うんうんうんうん、
いや、それはそれで、その人のある種弱みだなと思ってますけど、まあ、弱みと強みを、いろんな人と掛け合わせていけばいいと思うときに、アイウェアさんでやっている、アイワーカー、アイイーター、あれ、はい、農家何でしたっけ？
アイファーマーさん。
アイファーマーさんっていうと、もちろんアイイーターさんの食べた感想とかっていうのは絶対自分は好きなんですけど、割と肝になってくるのがアイワーカーさんな気がしてるんですよね。それを農家さんと何かしら二人三脚で発信とかをしていくことによって、弱みと強みが掛け合わされて知られていくんじゃないかなっていう気はしてます。
いや、わかります。アイウェオでご一緒している農家さんを、私たち推し活って呼んでるんですけど、なんか推し活なんですよね。なんかもうなんかめっちゃ素敵だって、めちゃくちゃ話を聞いてなって、で、推し活してる感覚なんですけど、もう自分はもう作業に集中してたいから、例えば、その人の作った果物を、みんなで食べる会っていうのを企画したくって、喋りに来ますかみたいなの聞いてる。いや、行きたくはない。みたいな。っていう人もいて、で、それ、あ、わかりました。じゃあもう勝手にめちゃくちゃ喋っときます。それはやってほしい。みたいなのもあったりするから、その人だったらそれでもいいし、いや、もう来たいです。自分で喋りたいですっていう方だったらそうするし、みたいなのはタイプがあるなっていうふうに思うのと、あとは、その、間に振ってみて思うのは、やっぱり農家の妻、奥様、嫁様、農家の嫁が一番言いますかね、農家の嫁がそこになっていったパターンみたいなのも結構多いなと思ってて、
そうですね、多いですね。
旦那さんが生産して奥さんがこう発信したりとか、それでいくと紗友子さんがまさにそういう役割をされていくのかなとかも思いますけど、はい、
そうですね。実は自分の中でこれやろうみたいな決めてることはないんですけど、まあ得意なことを やろうかな思ってます。私は楽器を吹くっていうのもあるので、楽器をその辺で吹いてみんなに聞いてもらいながらついでに野菜とか売れたらいいなとか思ったりもしますし、あとはもうこれはもう半分遊びなんですけども、T シャツを最近作っていてなんか自分でちょっと絵描いて、うちはちょっとトマトとかメロン売ってたので、まあ、トマト T シャツとメロン T シャツを作って子供に着せて、私も着て児童館に遊びに行くみたいなちょっと宣伝しながら歩くじゃないんですけど、なんか、そういう、なんですかね、僕はバリバリ宣伝するねって感じじゃ、のスタンプじゃないんですけど、なんか生活しながら、この、なんですかね、こう、ネットワークをこう、貼っていくのは結構得意なタイプで好きかなって思うので、そんな感じのポジションになるかなって思ってます。
いや、それで言うと、ある種、今、勝手に思ってますけど、まあ、うちの夫婦の関係というか、として、まあ、デザインとかができない、まあ、できないで言いますけど、他の強みはうちの妻はありますけれども、ある種、田舎暮らしというところを切り取ったときに、あの嫁は働かんのかみたいな話もあるじゃないですか。その時に、その辺のなんか、でも夫婦としては、OK なら OK じゃんって俺全然思うし、その辺のなんか、世界観も変わってほしいなって気はしますよね。
そうなんですね。うちはまだ子供が小さいっていうのもあるので、子守優先っていうのが、なんだろう。まあ、家族的にも、周り的にも、なんかこう、そういう前提になっているので、まあ、いる範囲で。で、むしろ農作業もやるつもりはあるのでって感じなんですけども、確かに子供が大きくなって、私が一日フリーとかになってきたら、そういうのも気になるのかもしれないですね。
いや、ある種、羨ましさでもあると思うんですよね。今、外部委託っていうふうに言いましたけども、それが内製できるんであれば、それは OK、ラッキーじゃないですか。なんか、そういうデザインだったり、ライティングだったりっていう部分が、それは奥様の最高な強みだと思うんで、そういう関係性っていうのは素敵だなと思いますし。
ああでもと言っても、もう農業をはじめ、もう、まあ、ペーペー、夫婦ともにペーペーなので、探りながら、ちょっと、いい塩梅を探していきたいところです。
いや、それで言うと、まあもちろん、アイワーカーさんと俺はどうやって出会えばいいんですか？何かしら、ご一緒、プロジェクトが固まってるわけではないんですけれど、何かご一緒して、何か PR というか、方法をしたいなと思ったときに、アイワーカーさんと出会うきっかけがあんまり、まあツイッターとかでいらっしゃることもあると思うんですけど、こっちから声かければいいのかな、どうすればいいんだろうみたいなところありますね。
そうですよね。なんかこう、アイユエオ的にもなんか、雇用みたいな感じの、くっきり、なんか その農園に雇用されるみたいな感じというよりは、チームアイユエオがあって、応援団を作るみたいな感じでやったり、なんかチームアイユエオですよ、それでいくと花歌さん応援団を作ればいいかもしれない。
なんか分かりやすい入り口として、今苗床っていうのと、なりわい助産院っていうのを2つ設けて見ているんですけども、苗床の方は自分がどうやって暮らしたい、どうありたいってところをこう暮らしの面から考える、コーチングのワークショップになっていて、まあ、苗床助産院っていうのは、あらるじゃない、なりわい助産院っていうのは、まあ、そこの先にある講座みたいなイメージになるんですけども、どうありたいかっていうのがあった上で、じゃあそのやりたいことを事業計画にこう、落としていって、で、そこでじゃあ実行のためにはどうしたらいいのかっていうところを考える場所となって、させてもらっているんですけども、農家さんは今、リワイ助産院
そうね。
なんかおすすめというか、
さっき言った
きっと相性がいいかな。
はい。さっき言った苗床は、それアイワーカーさんたちがチームアイアに入る入り口になってるんです。なってるって。で、リワイ助産院が、農家さんだったりとかが、もっと自分らしいなりわいを作っていくっていうことをお手伝いする場になっていて、で、その辺が、まあ、でも農家さんしか参加できないわけじゃなくて、アイワーカーさんも参加したりするから、もう早速ごちゃ混ぜになりながら、一緒に。そうなんですよね。 なんかそう、今までってやっぱ食べ手と作り手ってばっかり分かれてい、いたじゃないですか。で、なんかこれは農家さん向け、これは食べ手向けみたいなことをチームあいうえおでやるのがなんかめんどくさくなってきたというか、何なんだろうなって思うようになってきて、今なんか何でもかんでも一緒にやろうよみたいな感じにしてて、なりわい助産院も一緒に、なりわい作ろうよみたいなやってるんですけど、苗床に参加してくれてる農家さんもいらっしゃって、なんかアイワーカーさん向けの入り口と思って作ったんですけど、なんか自分ももっと自分らしい塩梅で、それこそ発信と職人のように作る、もう自分はどのバランスがちょうどいいんだろうみたいなのも見つけられるんですよね。なんかそういうグラデーションの中で自分の中でちょうどいいを見つけたいって、あ、アイワーカーさんに限らずだったんだみたいなのもやってみて分かってきて、今なんか境界線をぶっ壊しながら どんどん分かりにくくなっていくんですけどね。二元論ぶち壊し作戦で進んでます。
そうですよね。でも、それで言うと、割と農家さんっていうのは、なんていうのかな。トラクターを買うと、トラクターの効果って出てくるじゃないですか。耕せるみたいな。の時に、農家として農産物をブランディングしていく。まあ、ちょっとブランディングって言葉がそれだけではないってところがありますけど、その時に、なんか、ミスくんでしまうわけですよね。そこに入ると、どんなこと、いいことがあるんだいと計算をしてしまう。計算では成り立たない部分が多分大いにその中にはある気がしてるんですけど、その時に、こんなこと、この農家さんで、まあ、ちょっとなんかダサいですけどね。こんな名刺作りましたじゃないけど、なんかそんな雰囲気な外付けの外堀が見えると、農家さんとしてはなんか安心はするかもなっていうのは勝手に思いますね。
ありがとうございます。
なんか
なんか
もちろんですけど、上野さんとかだと、丸ごとんとか、おお、すげえかっこいいのやってんじゃんとか思ったりもしますし。
なんか今上野さんって出てきたんですけど、その丸ごとんっていう取り組みをチームあいうえおで応援したりしてるんですけど、なんかその一応やっぱり順子さん、ま、上野順子さんっていう農家のお嫁さんが、もっともっと農園の魅力と豚ちゃんの美味しさを伝えたいっていうのが旗を掲げてくれたので、チームあゆえ応援団が一緒に推し活してるんですけど、なんか推し活しまくってると、なんかもう友達みたいな、なんかお客様と、なんていうんですかね、なんかクリエイターみたいなことじゃなくて、もう一緒にやろうぜ、おうみたいな感じでなってってるので、なんかどんどんどんどん、そうですね、なんかもう分かりやすくしないと、納品物を分かりやすくとかもその通りなんですけど、どんどんどんどんなんていうか、ぐちゃっとごちゃっと分かりにくくなりたい欲もあって難しいですね。で、もともとの問いの発信がなのか、作るのが大事なのかみたいなところでいくと、そうやってなんか、例えば丸ごとんとかでやってても、知ってもらえるお手伝いは私たちできるんだけど、で、結局食べてもらって美味しいってならないと、リピートしてくれないので、そこはもうなんか、デザインとか発信の領域でお手伝いできる領域じゃないみたいなとこがあるけど、でもじゃあ美味しければ見つかるのかと言われたら、やっぱりそこの盛り上がりとか、それに出会うための取り組みとかはやっぱ必要だったのかなとか思うと、なんかずるいんですけど、やっぱどっちもいるなみたいな、同じぐらいいるなみたいな、同じぐらい大事として、全部一人でできる人だったら一人でもいいし、苦手だったらこう補う人をつけるでもいいし、なんかそれぞれがいい塩梅を選んだりできるといいですよね。
そこに他者が交わるってすごい価値があることで、例えばうちのウェブサイトで言ったら、竹本が竹本のお米を推してるっていう、そういう場になってしまうけども、例えば花歌果実さんのサイトでやったら、花歌果実はこういう人っていうのをいろんな人にインタビューして回ったんですね。その記事が載ってることで、こう片山が果物を売ってるぞっていうサイトの中に、他の人が花歌果実はこういうものだよっていうことを説明してくれると、他の人が推薦してくれてるみたいな、そういう世界がユーザー 体験としてあって、信頼性が上がるというか、
うんうん、
っていうところがあるので、そのチームアイウェイオもそこの世界に行こうとしてるのかなみたいなところは勝手に思ってたところではあるんでね。
あ、そうですね、やっぱり周りの人からの声っていうのが大きいので、そういうところが見えるようにしていってるっていうのは、うん、まさにやってるところですね。
で、境界線を超えるっていうのもめちゃくちゃよくて、僕今スラックとオープンチャットで、後継ぎ層っていう、コミュニティ交流会をやっとるんやけども、これってなんか、農家の後継者しか入れませんよっていう失礼にしてないんですよ。
うんうんうん、
なんで、僕の袖が触れ合った人にいろいろ声かけをしたりして、農家だけでもなくいろんな人が入り始めてるっていうような、そういうコミュニティなので、なんか農家の後継者だけ集める講座とかっていうのも、うん、もう僕はどうしてもそっちの世界に行ってしまいがちなんやけども、
うん
う
ん、
そうじゃない人をどれだけ巻き込むかっていうのは、うん、なんかポイントのような気がするんやってね。
うんうんうんうん、めっちゃいいですね。
なんかわかんないんですけど、まあ、世の中の風潮というか、まあ、ツイッターの風潮かわかんないですけど、何者かにならなければいけないみたいな考えもあるじゃないですか。の時に、何者かになりたいがために、まあ、学びをしたりとか、いろんなことをしたりとかってしていくんですけど、鼻歌歌手としてはいつも逆張りをするときに、何者になるってことを放棄してるんですよね。で、いろんな人が鼻歌果実として発信をしてくれたらいいなっていう時に、鼻歌果実がの桃が届いたよっていうお客さんの発信の時に、お客さんは普段の生活をしているけれど、その投稿をした瞬間だけは鼻歌果実になれるんですよ。その時に何者かになったっていう瞬間を一瞬でも感じてくれれば嬉しいなって思うし、なんか毎日大きいすごい何者かにならなくてもいいなっていう気は勝手にしてるんですよね。その時になんか何者かになるっていうことに対して、サイコさんとかナミさんどんな感じなんですかね。
その何者かというのが、簡単にやろうとしたら、それこそさっきの職人派ですか発信派ですか、うんうん、どっちって言った時の、そのどっちかを選ぶとか、私どっち派ですみたいな二項対立のポジショントークを決めるというか、が、まあ、はっきり言って簡単に分かりやすくなる方法だと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりなんかそれって、そういう対立が生まれたりとか、そういうことが起こって、てしまうんだと思っていて、でなんかそのグラデーションの中に自分を見つけていくとか、例えば私は自称1割農業ぐらいなんじゃないかと思って、自分の暮らしの中に1割ぐらい農が入ってる人間だと思ってるんですけど、もちろん農家じゃないけど、農っていう要素を暮らしに私は1割ぐらい、いや農っていう要素でいくともうちょっとかな、結構取り入れていって、いて、で、それでいいじゃんとか、なんかお仕事的にも、今、3割、4割ママって感じで、だいたい4、5時間ぐらい一日働くんですけど、なんかそれぐらいでいいじゃんとか、あ、なんか間の中に自分の心地よい答えが見つかってて、で、それで、それを気持ちよく言語ができたら、それはそれで最高だし、でも誰から見ても分かりやすくなろうとは思っていなくって、そういうそこのなんていうんですかね、簡単にポジション取るか、自分にとって心地いいものを境界線壊しながら自分で見つけていって、気づいたら結構変な人になっていたみたいなことを目指すのかとか、そこはなんかちょっと同じ何者かになるでも差があって、後者を選べる人が増えたらいいなとは思いますね。
難しいテーマですよね。私自身何者かに なろうみたいなところは持っていないなと 思っていて、は、自分と家族と周りの人と幸せであれば言い上げれること思うんですけど、なんか、こう、そうなった時に、私はもともと勤めていた会社が、農業関係じゃないんですよ。教育関係だったりとか、あと中学とか高校とか大学の友達とも普通に仲いいので、で、今この IUAO とかで農業に関わってみたり、で、家業が農家になったりっていう、こう、自分の中でこう、価値観がこう増えたりとか、知ってることが増えたりとか、変化していく中で、でもなんか今までと変わらないように、これまでの知人や友人と喋っていく、仲良くしていく中で、なんかこの脳っぽい価値観が、この初めましての人にこう漏れ出てったりとか、それこそなんですかね、丸ごとの話をすることもあるかもしれないし、あ、料理好きだったよね、いや、なんか推し肉があってさ、みたいな感じで話すこともあるかもしれないし、で、これ今私視点で話したんですけども、なんか、友達、逆パターンもあると思ってて、その友達がいろんな、ちょっと娘が牛乳って言ってるんですけど、その友達がこの、まあ農業じゃない分野とか、まあ農業かもしれないけど、っていう別の視点を得たものを、なんかこう、また私にくれるかもしれないし、なんかそういう、こう、価値観が交わったりとかする中で、なんかこう、生きることが豊かになっていくような気がしていて、なんか、何者かであるかっていうか、でもなんかそういうのが結構好きなので、そういうふうに生きていけたら何者にならなくてもいいのかなみたいな感覚を持ってたりします。牛乳あげてきます。
何者かになりたいみたいなのって、その農家の皆さんも持っていらっしゃるんですか？人に もちろんよると思うんですけど、どうなんで
何者にかになりたいというか、やっぱブランディングという言葉にすればいいか分かんないけども、キャラクターをどう固めていくかみたいな、芸風を固めるみたいな、そういうのってやっぱみんな進んでいってる道ではあるような気はするんですよね。うん、僕が青い T シャツを着るように、あの人といえばあれだよねみたいな、それってまあブランディングという切り口ではそれはそうっていうことではあるんやけども、なんで花歌さんはなんか面白いところをアプローチしてるなっていう感じありますね。
うん、そうですね、うん、
あまり芸風は持ちたいかもしれないです、私。お面白い人間ではありたいなと思ってます。
うん、夢は変なおばさんや
から、ね、変な夢変なおばさんなの。何者かになるかっていう視点で言うと、その外から見て分かりやすいこのタイトルがあるかみたいな、肩書きがあるかっていうのはあんまこだてないけど、面白さは欲しいみたいな、なんですかね、個性的じゃないんですけど、なんですかね、こいつ面白いとっていう存在ではありたいなと思って、そこと、なんかお仕事がこう、重なったらより、楽しいのかもしれない、うん、とも思います。
うんうん、
なりわいなのかな、それが。
ブランディングっていうものを、私はブランドの戦略家っていうお仕事してて扱わせてもらうんですけど、やっぱりこう拙速に、なんか早急にキャッチになろうみたいなことでいくと、あんまブランディングっていうより、それはなんかこうキャンペーンというかプロモーションかなっていうふうに思っていて、やっぱりこう長く愛されていったりとかしようとか、こう常連さんになってファンになってくれるような人と出会っていこうみたいなことでいくと、やっぱり表面的にこうさっとキャッチーであるっていうのももちろん出会うためにはいるんだけれども、もっと根本からその人の面白さ芸風とか面白さに惚れるみたいなところがいるなっていうふうに思うので、そうですね、ブランディングって語るときにこうキャッチーな分かりやすさだけじゃない、その太い自分の筋が通ってそれが全部に通じているとか、もうこの人のもう大好きみたいな溢れる、なんていうんですかね、芸風面白さ が全部こうつながっているみたいなところも大事だったりするから、何者かになるにレイヤーがあるんですよね、何個か。
その辺はなんかポッドキャストはすごく相性がいいような気がしとって、結局一言で表してくださいっていう世界と別の世界ってるわけだよね。ポッドキャストで言ったら一つの配信40分から1時間ぐらいのやつを50回とかやったら全部が聞かれるわけじゃないかもしれんけども、それを全部聞いてる人にするともう50時間付き合ってもらってるっていうような話なんで、それってもう一言で表すじゃなくて50時間でこう行間から漏れ出るものを感じてもらうみたいな、そういうところがあるような気がしとって、で初めて会った人になんかめちゃくちゃ知られてるみたいな、そういう現象があったりしてちょっと恥ずかしくなったりするっていうのはやったりするけど、僕そんなこと言ってましたっけみたいな。
だから竹本さんのブランディングみたいなことでもうやっぱりこの T シャツを着て分かりやすいって話と、この青 T ラジオで積み重ねて感じられる竹本さんのこう一貫した、で本とかも含めて強い思いとキャラクターと全部含めてですよね。
ちなみにT シャツ青色を選んだのは何でだったんですか？
これはね、よそ行きの回答と本当の答えそれぞれあるんですけど。
どう聞きたい。
よそ行きの回答で言うと、こう、代々続いて、なんか、由緒正しい農家みたいな、そういうような見られ方はするけども、僕ら自身はもう青臭く、フレッシュで行こうっていうような感じで青色にしてるけども、もともとねそういうなんか用意周到な段取りの上で青色にしようっていう感じじゃなくて、最初はもうノリで青色にしたっていうところで、
後からついてきたんですね。
そう
好きな色だったんですか？
好きな光景があって、アップルストアで新型 iPhone 発売の時に、お客さんが行列をついて、前日の夜から行列をついて、で、アップルストアに入っていくと、青い T シャツの人たちが、お客さん、あ、店員さんがハイタッチで迎えるみたいな、あの光景が結構好きで、なんか日本的な接客やったらいらっしゃいませんみたいな、そういう感じやけども、みんなでこう、ウェーイって言って、新発売の iPhone を買うみたいな、なんかそういう関係性っていいなっていうような、それがあるんですよね。
はあ、そこからインスピレーションを受けてたんですね。そうへー、で聞いてみてホクホクしてます。
なのでカラーバリエーションを増やさずに追ってよかったなって思ってます。
へじゃあ竹本農場に行ったらもう青い T シャツ着てる人が何人もいてって感じですか？
あ、そうなんですけど、みんな日頃からみんな着てるかって言ったら意外とそうでもなかったりして。
そうなんですね。
うん、恥ずかしいみたいな。
あ、そうなんだ、恥ずかしい。
字がでかくて恥ずかしいみたいな。
あ、そうなんだ。
でも竹本さん の商品をいただいた時に T シャツ入ってたんですよ、なんか
買
って。
あ、そうそうそうそう。
なんで夫もいつもなんか竹本農場とか着てて。
あれいいんですよね。ドライ T シャツだから乾きやすいんです
よ。なるほど。
それで言うと、竹本さんはその青 T を着るっていうことをその現場では決めたときに、なんで偉いとこまで T シャツを着ていこうっていうふうになったんですか？
それはね、それは、まあ、キャラだからっていうところがあるんですけど、石川県の先輩農家が面白い人が多いんでね、林さんっていう人だったり川西さんっていう人がそうねんけど、林さんは、食育活動をしてる人で、保育園10校で、あ、保育園幼稚園10校、小学校、それも10校ぐらいかなの田植え稲刈り体験とかをやったり、食育の授業とかっていうのをやってる人で、 で、園児からありがとうっていう気持ちを込めて、つなぎをプレゼントされててね、つなぎに林さんの似顔絵がバーッと描かれたやつを。で、それをなんか、彼は正装と名付けて、それを着て県庁だったり農政局とかに行っている姿を見て、あ、こういうのしていいんだなみたいなっていうようなところがあって、その当僕 T シャツ青い T シャツ着始めたタイミングっていうのが 4H クラブの会長になった時期あったんで、でなんかその頃ちょっと思っとった感じが、あ、農家もスーツ着るべきだみたいな、そういう論調が少しずつ出始めて、そういうフォーマルなところではみんなカチッとした格好をするのが、今時というかビジネスマナーだっていうような、そういう感じになってたんやけども、僕はちょっとそこに逆張りを持っとって、いや、農家やから、農家もそういう格好しなきゃいけないっていうのって別に法律で決まってるわけじゃないみたいな、そういうところで、許してもらえるところをなんか責めようっていうような、そういう思いでこの T シャツで行ったって感じですね。
4H クラブお邪魔させていただいたこともありますけど、もよく T シャツで、みんな本当にスー
そう
ツで
ない ん
らっし
だ。
ゃるから、
あ、
す
そう
ご
そういそう
ですね、それは。
へえ。
すごーい。
でもなんか新しい風吹きそうですね。そんな場所に T シャツで 行ったら。
そうそうそうそう。いっぺん僕が行って、それが OK やったら、それが慣例というか、っていう話になるんで、で、その他の人も行った時も、いや、竹本が青いティースで行ってましたよ、みたいな、そんなので、僕は最初もうつまみ出されるかなとドキドキしながら行ったけど。
そういう鋭意はありますよね。ここの常識から。だけど、うちだったらこう、みたいな。そういうのはすごいいいなと思います。自分を貫くために、みんなが普通だったらこうしなければいけないっていう思い込みがある中で、いや、違う、みたいな。えい、みた
そうそうそうそ
いな。そういうのが結果、ブランディングになるなってすごい思います。自分流で行くぜ。
勇気はいるけどね。
勇気いりますよね。はみ出すのは勇気がいる。
そう、結局なんか 4H クラブの会長になっとったから、その辺はパリッとしたかなと思っとって、で、リーダーの条件っていうのがそこなんやなと思ったんですね。こう境界線を越えるっていうのがリーダーの役割やと思っとって、まあ、元ネタは「スラムダンク」なんやけど、スラムダンクの湘北対陵南の戦いで、魚住ってめちゃくちゃでかい選手のプレイヤーがいて、で、あとファウル一つで退場っていうシチュエーションねんけども、彼はそれでもガツガツいくと。で、審判も人なので、うわ、こいつもうあと一個でファウルで退場やし、キャプテンやし、ちょっと審判は躊躇すると。躊躇すると、魚住がそうガツガツしたことで、これだけガツガツしても大丈夫だっていう、笛の境界線を広げるみたいなことを
すごい。
魚住がやったみたいなことをやっとって、これはなんかリーダーのやるべきことだろうみたいなことを、いつぞやなんかノートに書いたところはあるんやけども、
すご
で、
い。
やっぱそこはリーダーの役割かなと。
もうそのやっぱり常識って染みついちゃってるので、自分にくっつきすぎちゃって、これもやめてよかったんだって気づきにくいですよね。だから一人ポーンってやってくれると、あ、確かにスーツじゃなくて T シャツでいいじゃんみたいなことだったりとか気づけたり、そっか、1日8時間絶対働かないといけないわけでもないんだとか、わかんないですけど、そういうなんか、もう張り付いちゃってる常識って自分でメタ認知しにくいから、そういうところをポーンとやってもらえると、その勇気は減りますよね、周りの人にとっても。
結局はなんかジェンダーとかもそういう世界のような気がしとって、うん、こう男尊女卑の世界をみんなが作り上げたわけではなく、なんとなく子供生まれたら奥さんは子育てをと家事をなんとかやらなきゃいけないものみたいな、そういうなんか思い込みでみんな行っちゃうっていうようなところなので、誰かが少しその境界を越えるみたいなのが必要かな。
そうですね、そういう意味ではなんかその発信もなんか私がこう、うん、な目立つためにとか売るためにっていうな、まあ、売るために発信は必要なんですけど、
うん、
っていうよりもなんか誰かの勇気を先にやってあげるっていう意味での発信、
うん、
いやいつもお母さんが料理しなくてもいいよとかわかんないけど、
うん、
そういう境界線を壊しに行くために発信するって思うと、
うん、
ちょっと気が楽になるというか、誰かの勇気のためにやるっていうか、うん、でそれが結果的にブランディングにもなるし、
うん、
こだわって作ってる方ほどあると思うんですよね、その この常識を突破したいみたいなもの、
うん、
そういうのをちょっと言ってくみたいなことでもいいのかもしれないですね。
なるほどね。よくあれ、よく言う義憤ってやつだね。
あ、そうですね、はい。なんか、はい、今の常識何なんだよ、もやもやするなっていう強い気持ちを義憤って言いますけど、やっぱ義憤に雇ってるんですよね、その人の素敵な部分とか思いとか、はい、なんか漏れ出てくるとすごい人間味を感じたり、あ、この人応援したいなっていう人がぐーっと引き寄せられたりするかなって思います。
花田さんもそういうとこありますよね。結局あの何遍かお話聞いたことあるんですけど、こう先生になれなかった自分とか、うん、そういう世界。
そうですよね。だからまあ前の配信とかで言うと原体験みたいな話もしましたけれど、
うん、
自分の中で義憤っていう部分で言うと、さっきも話した何者にでもなることを手放したってことではあるんですけど、
うん、
それは何者にもなれなかったっていう義憤をどう自分の中で解決するかっていうやり方だったんで、
うん、
自分の義憤としては何者にもなれなかったんだっていうのはありますよね。
うん、
それがなんかうちっぽく今ではなくてる気がしてます。
なおたさん唯一無二ですもんね。
いや、そうとは言えないけど、いやでもこれで結構悩ましいのが、竹本さんと話すことがあるんですけど、このメッセージ性っていう部分とこの価値としての良さ、果物の良さっていう部分で言うと、どっちもさっきの発信と良いものを作ると同じみたいに欠かせないものではあると思うんですよね。
なん
かメッセージ性のあることばっかり言ってて、中身空っぽの果物作ってても全然ダメですし、その時に、なんていうのかな、良さの一つとして最近感じたのが、うちの桃は温室栽培なんですよ。なので、普通の露地栽培よりも早く、完熟するので収穫が早いんですよね。タイミングが。その時に、うちはメッセージ性としてはいろんなことをお客さんに伝えていますが、その中で売ってるのがうちしかいなかったら競合になって思ったんですよね。今年で言うと食べチョクさんが桃の食べ比べみたいなキャンペーンというか、PR をされて、品種で押されたんですよね。いろんな品種ありますよって言われて、柔らかいのこれですよとか言われてたんですけど、6月上旬に売ってるのほぼうちしかいないんじゃないってなったんですよね。ほぼ予約販売なんですよ。7月の発送しますねとか、8月の発送しますねっていう時に。もちろんそこでうちは美味しいものをお届けするっていうのはありましたけど、良さの一つとして、やっぱり温室栽培をしていて、早く収穫できるっていうのは、すごくいい価値だなっていうのをなんか改めて実感したんですよね。その時に、メッセージ性という意味と、良いものを作るという、 価値みたいな部分はやっぱり両立されてはいきたいなと思ってます。
うん、
わかります。すごいいいですね。なんか花歌さんの場合はやっぱ会話が弾む贈り物って言ってるから、その最初に食べれるっていうのが、うん、あ、もう桃の季節なんだねみたいな会話、
うん、
セットになってるから、やっぱなんか事実と価値はセットなんだと思うんですよね。やっぱり価値、
うん、
メッセージとそのものとかもそうだと思うんですけど、やっぱ全部セットで機能するから、そこがなんかくっついてるのめっちゃいいですね。
うん、
さっき竹本さんも言ってくれたみたいに、農家が美味しいですよっていうご利用しをするよりも、食べた人たちのですね、事実としての価値っていう部分があるのも、すごく今の SNS だったり、そういう発信の中ではすごくありがたいなって思うところありますよね。
うん。
うん。
うん。なかなか農家さんとしても、なんか SNS をフォロワーを伸ばすんだみたいな、ちょっとしたプレッシャーを感じる中で、
うん、うん。
またうちもここは逆張りで解放されてるんですけど、まあうちの SNS のフォロワーは、まあ言うほどそんなにインフルエンサーほど多くはないですけれど、うちのことを、花歌果実のことを好きでいてくれる人はたくさんいて、
うん、
その人たちが各々に発信してくれてるっていうのは、その辺のインフルエンサーよりも効果というか、威力が抜群なんだろうなって気は勝手にしてます。ありがとうございますと思ってます。
勉強になります。
何ですか、いいです。
なんかそれもやっぱツイッター、インスタグラムをするんだったら、まずフォロワーがたくさんいなければならない常識ですよね。それを突破されてる。なんかやっぱいろいろ常識に振り回されますね。
やっぱそうやね。
突破していこう、みんなの自分流で。
うーん。
青い T シャツ24時。
今回は、ラジオアイウェイをご機嫌を愛食からとコラボ配信。これね、収録6月の中旬っていう感じなんで、もう話してから3ヶ月ぐらい立っちゃったので、最後の告知言ってもらったんですけども、まるまる生きてないっていう感じなので、アイウェイオさんがやってるなりわい助産院、そして苗床、2つのプログラムについては、詳細はウェブサイトを見ていただければと思います。ウェブサイトは番組概要欄に URL 貼ってありますので、ご参照ください。こう、収録からめちゃくちゃ時間が空いたっていうのも、6月がなんか怒涛の収録スケジュールがあって、6月から7月頭ぐらいまでそんなことやっとって、で、たくさん溜まってホクホクして、で、編集せねばと思っていたんですけども、8月に入って、人生2度目のコロナになったり、その後収穫前のバタバタだったり、そして収穫始まったりっていうので、結局全然手つかずっていう感じになりました。配信自体も結構久しぶりになっちゃいましたね。収録音源もまだまだたくさんあって、これを早く公開したいっていう、そういう音源もたくさんあるんですけれども、まあ農繁期なので、配信遅れがちっていう農家あるあるな感じでご容赦いただければと思います。番組のご感想、もしくはマシュマロっていうサービスで、農家の事業承継について質問あればぜひというようなことを募集してます。青 T 僕の個人アカウントのプロフィール欄に、マシュマロの URL とかあるので、ぜひにぎやかしでコメントいただければと思います。今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。Twitter ハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。Did it again. 米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。